こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。須田翔子によるペパロニヴァンパイア4話、都会のショークラブを舞台にした青年漫画シリーズの第4巻である。人気、一ドラッグクイーンのローリを中心に、店のクイーンたちとの疑似家族的なつながり、故郷に残した母との断絶、そして独立へ向かう決断が描かれる華やかな舞台裏を扱いながら、単なる職場ものや群像劇にとどまらず、自己のアイデンティティや家族の再定義を主題に据えている点が特徴だ。第4巻では、町内会の混乱や新たな訪問者の登場、関係者それぞれの抱える思いのトロなどが重なり、物語の社会性と人間関係の密度が一層増している。特別編も収録され、主要人物の背景を補強する構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ドラァグクイーンのハウスを疑似家族として描く視点、本巻の核にあるのは、ローリと店のクイーンたちの関係を単なる同僚関係ではなく、親子に近い疑似家族として描いている点である。ローリは店ではママローリと慕われる存在だが、その呼び名は権威を示すだけではなく、若いクイーンたちを守り、見守る役割を背負っていることを示す。ここで重要なのは、家族が血縁だけで成立するものではないという発想だ。互いの事情や傷を引き受け合う関係が生活の基盤として機能している。第4巻では、この結びつきが、外部の問題に対する防波堤にもなり、同時に各人物が自分の居場所を確かめる装置にもなる。舞台の華やかさの裏で、居場所の共有がどれほど切実かが具体的に伝わる構成になっている。次に、母の訃報と遺産が引き起こす自己決定の物語。ローリの故郷の母の訃報は、感情的な出来事であると同時に、物語を前へ押し出す現実的な契機として機能する。かつて自分を捨てた母との関係は、単純な非難ではなく、断ち切れない過去の処理として描かれる。母の遺産をもとに独立を計画する展開は金銭の問題に見えて、実際には自分の生き方を自分で選び直す行為である。遺産は和解の象徴ではなく、過去に振り回され続ける状態から抜け出すための資源として扱われるため、感傷に流れすぎない。この巻では、母の死によって失われるものと、そこから初めて手に入る自由が同時に提示される。親子関係の痛みを抱えながらも、人生の主導権を取り戻す過程が、作品全体の自立テーマを明確にしている。さらに、町内会とレインボーパレードが示すコミュニティ政治、第4巻では、小クラブ内部の人間関係だけでなく、町内会という地域コミュニティの政治性が前景化する。収穫祭でレインボーパレードを実現しようとする計画は、多様性の象徴を掲げる一方で、賛成票集めや資金繰りといった地道な調整を必要とする。ここが重要で、理想やスローガンだけでは何も進まないという現実がはっきり示される。和代本巻は、社会的な承認を得るには感情論ではなく、交渉同意形成、利害調整が不可欠だと描いている。だからこそ、ハウス・オブ・ローリの面々が外の世界に働きかける場面には、単なるイベント準備以上の意味が生まれる。個人の自由を守るためには、地域社会との摩擦を避けられない。その緊張関係を具体的に描いている点が、この巻の社会的な厚みを支えている。そして、新たな訪問者と秘めた思いの告白が進める群像劇、物語はローリだけでなく、マッシュやダニエル、ペパロニなど複数人物の視点や感情を積層させることで深みを増している。湖へのピクニックやダイナーへの新たな訪問者の登場は、嵐の前の静けさとして働き、登場人物たちが抱えてきた未整理の思いを表面化させる舞台になる。特にマッシュがペパロニへ、ダニエルがローリへ打ち明ける場面は対立を煽るためではなく、関係を更新するための告白として配置されている。群像劇でありがちな散漫さではなく、それぞれの秘密や弱さがハウス全体の結束をどう変えるかに焦点があるため、人物数の多さがむしろ相互作用の豊かさにつながっている。新しい訪問者の存在も、閉じた共同体が外部と接触することで変化せざるを得ないことを示し、物語に次巻への推進力を与えている。最後に、特別編が補う背景情報と読後理解の深まり、本巻に収録される特別編は番外的な付録ではなく、本編の理解を補強する重要な要素になっている。マッシュが警察官になるまでを描く話や、ローリの美貌の秘訣に迫る話が入ることで、主要人物の現在の姿がどのような経験の積み重ねから形作られたかが見えやすくなる。これにより、各人物の言動が一時的な演出ではなく、過去と地続きの結果として読めるようになる。特別編の役割は情報追加だけではない。シリアスな本編の緊張を和らげつつ、作品世界に複数の温度を持ち込むことで、キャラクターへの理解と親しみを高めている。結果として、第4巻は物語の進行と人物造形の両方を強化する巻になっており、連載を追っている読者にとっても、 登場人物の背景を再確認しながら本筋の意味を捉え直せる構成になっている。結論として、ペパロニヴァンパイア4はドラァグクイーン文化を背景にしながら家族、居場所、独立、地域社会との接衝といったテーマを一冊の中で重ね合わせる点が魅力である。特に華やかなショークラブの空気と母の死や遺産、町内会の調整といった現実的な問題が同時に描かれることで、作品は表層の派手さに終わらない厚みを持つ。 LGBTQ を扱う作品に関心のある読者はもちろん、血縁に限らないつながりや共同体の中で自分らしく生きる条件を考えたい読者にも向いている。似たジャンルの作品と比べて本作が際立つのは、アイデンティティの物語を鑑賞だけで処理せず、制度や地域、生活費といった具体的な制約の中で描いている点だ。エンタメ性と社会性の両方を読み取りたい人に適した巻である。ご支援いただける場合は須田翔子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。